この7章のところにはアラムに対する主の勝利のことが記されてあります。アラムの大軍にこの囲まれたイスラエルの都はもうまさに飢餓状態であったわけです。自分の子供をもう食べるというような悲劇が6章には出ていました。ところがエリシャは主の言葉を聞きなさいと言って、一節のところを見ると、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シケルで、大麦2セアが1シケルで売られるようになると言ったわけですけれども、王の侍従はそれを信じなかったわけです。二節を見ると、たとえ主が天に窓を作られたとしても、そんなことがあるだろうか、彼は不信仰に陥ってしまった。そのことのゆえにエリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと、その時はっきりと言ったわけです。そしてその後、サラートに侵された4人の者が町の門の入り口のところにいたわけですけれども、このままだったらもう死んでいってしまう、だったらアラムの陣営に行って、そこで自分たちが生き延びることができるのかどうかということで、彼らはアラムの陣営に行ったわけですけれども、そこはもうもぬけの殻となっていたわけです。なぜかというと、6節のところに、これは主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたのでとあるわけです。ですからこれはイスラエルがアラムと戦って勝利したというのではなくて、イスラエルはもう何にもできなかった、むしろサマリアがもう取り囲まれて飢餓状態にあったというのが現実であったわけです。しかしその中に主なる神が働かれて、このアラムに大軍勢の騒ぎを聞かせ、彼らはもう命からがら逃げて去っていってしまう。そしてそこにはもう金や銀、衣服、そしてまた多くの食べ物も残して、そのままアラム人たちは去っていってしまったわけです。その後に来たサラウトに侵された4人の人たちは、なんと金銀衣服を持ち出して隠す、そして食べたり飲んだりしたわけですけれども、その時にもう彼らは満腹になって、旧説を見るなら、我々のしていることは正しくない、今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている、今日は良い知らせの日である、もう彼らは食べてもう満腹し、欲しいものも全部手に入れるっていうことができたわけです。ですから彼らはそのように満たされた状態のままで、自分たちが知らせなかったらもう罰を受けるだろうと言って、彼らはサマリアに帰っていき、そして門営を呼んで、王にそのことを告げ知らせる。王はなかなか信用しなかったわけなんですけれども、しかし、家来の一人が、誰かに調べさせようと言って、調べていったところ、もう金銀衣服武具をもう脱ぎ捨てて、アラム人たちが去ったということが明確に分かったわけです。そして16節を見ると、民は出て行ってアラムの陣営を、かすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シケルで、大麦2セアが1シケルで売られた。主の言葉の通りになった。そしてそのことは、かつて、この王の侍従であったものが、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかとですね、不信仰に陥ったわけです。そのためにエリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない、20節を見るならば、その通りのことが彼に実現した、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ、残念ながら彼はもうたらふく食べるというような、その祝福恵みに預かることはできなかったわけです。なぜか、彼は信じなかった。本当にこれは不思議なことなんですけれども、不信仰が招く結末は、それは滅びであるということを私たちは知らなければならないわけです。しかし神様は、不可能であっても必ずそれを可能としてくださる、そしてそれを信じるのか否かというのは私たちにかかっているわけです。 ヘブル人の手紙の11章の一節を見るならば、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと、はっきりと約束されているわけです。ですから私たちもイエス様が復活された時に、弟子たちに自らの姿を現されて、そしてそのところに一人デドモと呼ばれていた一人の弟子は、姿を見なければ信じることはできないと言ったわけですけれども、その後彼は姿を見た時にイエス様が言われたのは、信じないものでにならないで信じるものになりなさい、彼にそのことを言われたわけです。私たちもただこの世の姿だけを見て、ああもうダメだというのではなくて、また私たちは信仰の幻、全能の神様は不可能なことであっても必ず可能にしてくださる、その信仰を私たちは持つものであり、またこの全能の主に全く委ねて、そして必ず主は勝利を与えてくださる、その信仰を持って私たちも豊かな恵み、その祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。